はい、2回シリーズの1回目は、イスラエルアラブ紛争史、独立戦争と6日戦争について、見たいと思います。で、私たちがエゼキエル書で学んだ土地の回復、そして国の復興にあたって戦争も共に行われた、ね、つきものなんですね。で、それが明日学ぶところのこのゴグとマゴグの戦いにもつながっていきます。非常に大事な部分です。皆さんがニュースでさまざまなことを聞きます。その経緯がどうであるか、非常に複雑ですね。難しいです。でもそれはこのイスラエルとアラブの紛争史を抜きにしては理解することはできません。とても大事です。その始まりですね、始まりを見ていくことがとても大事です。そしてもう一つ、聖書予言の確かさを確認することができます。この戦争を見ていくことによって、確認することができます。イスラエルとアラブが行った戦争は、重たるものが4つあります。4つかな、本当は3つかな、うん、その重たるものをじゃあまず言いますね。その3つを言いますけれども、まず独立戦争、これ第一次中東戦争と言われます。そして6日戦争、これが1967年、これ第3になります。第2がですね、シナイ作戦というのがありますから、後で説明しますけれども、でも大きいのはその6日戦争、2つ目ですね。で、3つ目がヨムキプール戦争です。食材日戦争と言ってもいいでしょうね。ヨムキプール戦争、この3つなんですね。で、これを、正確に理解し、そして次回はですね、明日はそこから、このゲリラのグループ、パレスチナのテロリストのグループとの戦いに移っていくよ。それまでは国と国との戦いですね。そしてその中でパレスチナのゲリラの中でも性質が変わっていき、イスラムの登場になるんです、うん、そしてそれがゲリラならず国の単位として今イスラエルに脅威を与えているのがイランなわけなんです。で、この関係を知るのがとても大事ですね。そして私たちが今どういう時代に生きているかを、この歴史と、またちょっと難しいですが、思想的な流れによってですね、宗教的な、そして霊的な流れによって私たちは見ていく必要があるわけなんですね。で、独立戦争からお話ししたいと思います。1948年と1949年ですけれども、背景はユダヤ人の帰還ですね。私たちが学びました、ユダヤ人が、19世紀の後半からイスラエルの地に入っていき、農業と土地を購入していくということであります。で、その中でアラブ人をユダヤ人は雇用しませんでした。社会主義のちょっと考え方でね、その虐げてはいけないということで、ユダヤ人の中だけでやろうと。それがですね、逆効果を生んだんですね。働きたかったんですよ、周りにいるアラブ人は。それを追い出してしまったと、いうことになり、そして、そこの地域が発達していくとですね、周りのアラブ人もなんかやってきて、やってくるだけではなくて、今度周りのアラブ諸国からもですね、この移民がやってくるんですよ。今パレスチナ難民問題って言われてますけれども、その中の多くに、実は違うアラブ諸国からやってきた移民もいるんですね。ユダヤ移民がいると同時にアラブ移民もやったんですよ。その人たちがアラブ、パレスチナ難民の中にも含まれているわけなんですけども、複雑ですね、複雑です。で、もう一つがこれですね、ユダヤ人国家です。ここはとっても大事です。いいですか。ユダヤ人が主権を持つ国家、ユダヤ人国家、今でもネタニヤフがですね言っている今のパレスチナとの交渉がまさにこれです。パレスチナの人たち、あなた方はイスラエルがユダヤ人国家であることをまず認めてくださいと。私たちはあなた方がパレスチナアラブ国家であることを認めますと、同じように認めてください、でこういうふうにお願いしてるんです。ところがパレスチナは認めないんですよ。でも、もうまさに今その交渉で語られている内容ですが、アラブ人の考えをとても大事です。ここで ユダヤ人が二流市民である限り生存権が認められていました。ですか。つまり彼らが主権を持つ国がない限り共同体を持ってもいいし、その社会の中で比較的寛容に受け入れられていました。キリスト教の、ヨーロッパのキリスト教の反ユダヤ主義よりも、まあ、ひどいはひどいんですけれども、生存権は認められてました。これがイスラム教とも関わってくるんですが、自分たちが支配をしたという勝利主義があるんですね、イスラム教には。アラーがそれを与えてくださったと。逆戻りはありえないんですね。でそれが逆戻りしてしまう動きだったわけなんですよ。ユダヤ人を通して神が、アッラーが支配をしてたけど、今度は今イスラムを通してなんだと。でイスラムで完成するんだと。それがユダヤ人が主権を持つ、ユダヤ人が多数派である国を持つということ自体がアラブ人にとっては許しがたいことなんです。ここがすごく大事な点です。よろしいですか。で先ほど見た、このシオニズムの提唱者テオドル・ヘルツですね。それでアラブ人暴動が起こります。でユダヤ人は民兵によって自衛を開始します。いろんなグループがいるんですが、大きなのがハガナーと言いますね。でハガナーが IDF イスラエル 防衛軍に、国防軍になるわけですね。そして、たくさんのこのその前にね、ここに入れてないんですけれども、このたくさんの人がこう戻ってきて、オスマントルコが潰れて、国際連盟によって、連合ではなくて連盟によって英国イギリスがその地域委任統治を任されました。そして、そのシリアの方はフランスなんですね。でも任されて、そして今のヨルダン、当時はトランスヨルダンですね、ヨルダンと、パレスチナ、つまりイスラエルのところが、ユダヤ人の民族故郷としてです、ね、このバルフォアという人が、このロスチャイルドに対して宛てた手紙があって、それが、ユダヤ人が郷土を持ってよいと、ナショナルホームを持ってよいという宣言、これに突き動かされてですね、ものすごくたくさんの人がまた来るようになったわけです。ところがそれに従ってアラブが暴動を起こし、暴動を起こすものだから今度イギリスはアラブ人の目を伺わなければいけなくなって、ユダヤからアラブ寄りになっていく。もう最後にはですね、完全にアラブ側になっていきます、イギリスが。で、ホロコースト、それを続けたりすると後で出てきますので、ホロコーストの時の話も出てきますから、ちょっと待ってくださいね。で、そのような激しい戦いが繰り広げられて暴動が起こり、そしてユダヤ人の中からも実はテロリストがいました。イル軍とかですね、あとは、レヒとかっていうグループがあります。イル軍のリーダーはベギンです。後に首相になりました、ね、でそういうふうにちょっと複雑なんですけれども、かなり民族主義的な人たちですね。で彼らはテロ行為を行いました。で初めはユダヤアラブ人に対してだったんですけれども、今度は英国がユダヤ人を圧迫するので、今度は英国に対してもダビデホテルとかですねに対しても爆破をするとか、そういうことを行っていくわけですね、まあ、それでも収拾つかなくなっちゃったんですよ。収拾つかなくなって、でもう投げたかったんですね。それで国連に対して、私たちはもう委任統治できませんということで、いろいろ議論を重ねて、ユダヤ人が比較的多くいるところとアラブ人が、多くいるところに分け、エルサレムは国連の管理下に置くという決議をどうするか、それで、投票させた結果、そうですね、決議されたわけなんです。ユダヤ側はこれは、不服としながらも受け入れました。アラブ側は完全に拒否したんです。でなんで受け入れたのか、ユダヤ人は。ユダヤ人の本音、土地が少なくてもとにかく国が欲しい、これなんです。シオニズムの始まりはこれなんです。テオドールがなんでシオニズムを提唱したか、ドレフェス事件というのがあったんですけれども、ユダヤ人が離散の地で同化するさえすればユダヤ性があるから迫害されるんだと思ったんです。 だけどドレフェス事件というのはそのフランス人の有能な 軍人がいました。彼が中傷を受けて牢屋に入れられたんですね。でその事件を通して衝撃を受けた。ユダヤ人が主権を持つ国家がなければ私たちは生き残ることができない。国を持たなきゃいけないんだ。ただ土地を持つだけじゃダメなんだ、足りない、国を持たなきゃいけないんだ。でそういう考えなんですよ。だから少なくても妥協に妥協を重ねても国があればいいというのが本音なんです。アラブ側は先ほど話したようにどんなに土地が少なくても独立は許さない。住んでいいよ、でも独立ダメだよなんです。わかりますか？この確執なんですよ。だからなんであんな簡単に土地をあげちゃうのか、で特に、聖書を信じているクリスチャンは思うわけなんです。ここが理由なんです。平和が欲しいんですよ。安心して暮らしたい。明日の学びになりますけども、安心して暮らしたいんです、ね、で、国連の決議が、先ほど言ったように1947年の11月29日にありましたけども、この時にユダヤ人はですねエルサレムでもう踊りまくったんですね、喜んで。でもあのベングリオンはですね、私は葬式のようであったと言ってます。わかりますか？戦争は 100% 確実になったからです、うん、ね。それで、アラブがユダヤに対してもやったし、ユダヤがアラブに対してもやったし、ユダヤが英国に対しても行った。でユダヤ人にとっての課題があります。今ここでね、あのジューイッシュゾーンというのを書いてますよね。これね、ユダヤ人が住んでいるところで一番大事なのがもちろんエルサレムなんです、彼らにとって。そしてここからテルアビブがあのユダヤ人が入植した初めの町になります、都市になります。だそこはもうユダヤ人で固められていますし、海岸にありますから安全なんですね。けれどもエルサレムまでここ、ごめんなさいね、あります。でこの ラトルンというのがありますね、ラトルン。これも後で出てきます。とても大事な町になあのところになりますが、エルサレムまでのここのここが補給線にもなるわけなんです。戦いにおいてエルサレムの中にいる人が水や食べ物、これを海岸地域からテルアビブから運んでくるわけですけども、その補給線をどう守るかというか、実はここのところに飛び地、アラブ人の町が村がたくさんあるんですね。だからアラブ人が基本的に占拠していました。そして内乱が激しくなっていくともう完全に彼らを封鎖し止めて、そしてエルサレムを包囲することによって全滅させようという戦略を取ったわけなんです。だから皆さんがテルアビブのあそこのベングリオン空港を降りてからエルサレムに登っていく、あそこに戦車の跡とかたくさんあるんですね。あれ独立戦争の跡なんですよ。ここ まさしく ここのところを、このあとは飛び地ですね、飛び地の入植地、こういうところありますね。これをどうやって守るかが課題でありました。でアラブ側でですね、パレスチナのその中にいるアラブ側もいるし、そして今度はいろんな軍隊がいるんですけれども、ここでの大きなものはアラブ諸国ですね。それが正規軍を持って戦おうとするわけですね。それがアラブ連盟と言います。今でも存在しますアラブ連盟で、彼らがその、戦争の準備をする。で今ここに出てきている人は、カリスマ的なこの天才、あのカリスマ的なパレスチナのゲリラの軍人ですね、非常に、まあ、かっこいいねこれね、いや本当にあの、で彼がね最後に殺さあの、戦いで敗れて死んでしまうんですけれどもね、それでもかなりの衝撃がアラブ側に走るんですね。で次は何かな、今度じゃあそれぞれの問題について話しますが、ユダヤ側の武器不足がありました。なんで武器が不足してるか、イギリスが許さなかったからです。法律違反だったんです、武器持ってるのが。で今度海外のユダヤ人が一生懸命武器を購入していきますが、武器商人は主権が持ってる国じゃないとね、まだ主権持ってないじゃないですか、これから主権を持とうとしてるわけです。でもまだ持ってないんです。主権が持ったら戦わなきゃいけないんだけど、その前準備で法律的な問題ですよね。主権の国じゃないから売れないっていうことなんです。でそこで苦しんだ。でもいろんなことをやって奇跡的にね購入していくという話も、これ も本当にね 全部が神様の話なんですけれども、もう奇跡の連続ですね。例えば、ゴルダメイヤーですね、後に首相となる女の人ね、あの人ニューヨークに10ドルしか持ってなかったんです、ね、でニューヨークに来た時超寒かった、ね、薄着で来ちゃったんですよね。そして300万ドルですね、持ち帰りました、資金のために。あれアメリカの裕福なユダヤ人に、訴えかけたんですけど、その時はみんな冷めてたんですよ、けれども彼女の言葉によって、まあ、でも神様だよね、彼女の言葉というよりも神様によって、そういう話も本当に奇跡の、もう話したらもうきりないのでね、次いきますけれども、それで補給線を遮っているアラブ人の要塞を叩くナフション作戦というのがあったんですけども、先ほど言ったレヒとイル軍にも協力を要請したんですね。でそれである程度叩くことはできたんですけれども、その時にですね、レヒとイル軍がデイル・ヤシーンというエルサレムに近い村を、アラブ人の村をやっつけてもいいかと言って、本当はね協定結んだからダメだったんですよ。その協力的な村は叩かないということにしていましたので、でもなんかこれ押されちゃってね、 OK しちゃったら、なんと虐殺しちゃったんです、村民を。それがデイル野心事件ですね。でなんでこのいろんな事件が起こってるんですけど、なんでこの事件を取り上げるかというとですね、これねもう今でもそうなんですけど、意見が分かれるんですよ。どれだけの人が死んだかって、どれだけの被害だけ、もう私もいろいろ調べたんですけども、全然ストーリーが違うんですねでもまあ虐殺はあったことは確かですね。でそれでアラブの人たち、それを情報を知った人たちがどうやってそれを宣伝するか。で、アラブ人の問題はまとまってないんですよ。みんな自分たちが偉くなりたい。それでアラブ連盟もぐちゃぐちゃだし、パレスチナの中身もぐちゃぐちゃだし、これでまとまってイスラエルと戦わなきゃ、イスラエルというかそのユダヤ人と戦わなければいけない。それでその宣伝も、もう格好の材料として使わなければいけない。どうするか。なるべく残虐にですね、報道したっていうか宣伝したんです。でそれで憎しみを、敵外心を抱かせて動かそうとしたんですが、それが逆に働いちゃったんですよ。そこにいる一般のアラブ人たちは怖くなっちゃったんです。憎いっていうか怖くなっちゃったんですよ、ユダヤ人が。それで何か起こったらすぐ逃げちゃったんですよ、どんどんどんどん。それがパレスチナ難民の始まりでした。これを言いたかったんです。なんでこれこれが逆に働いちゃったんですね。で、今話したようにアラブ側の敗因ですね、各国の利益のみ追求しています。まとまった戦略を持っていません、そしてアラブ人一般民衆、ユダヤ人は知っているんですけど、アラブ民一般民衆は戦争の意義が分かりませんでした。ただ住んでるだけです。でなんか戦争起こった、逃げなきゃいけないですね。で、彼らは剣で同士打ちをするっていう言葉ですね、エゼキエル書の38章の21節にありますけれども、聖書の中にもたくさんありますよね、同士打ち。アラブ人はもういつも同士打ちやってます、ね、でこれでまとまりがつかないということを、この神様が行われたわけなんですけれども、でそれで、英国がパレスチナの委任統治、それ終わるその同日に、実際は15日だったのかな、でも14日に宣言しました。なんで14日にしたか、安息日近づいてたんでね、その前にやらなきゃいけなかった、それで宣言したんです。で24時間も経たないうちにアラブ諸国の正規軍が侵入してきました。でもうすでにエジプト軍がですね、南からやってきて、エルサレムとヘブロンにある入植地を、戦争したんですね。でここにいる真ん中にいる人、これユダヤ人ですね、捕らえられたユダヤ人です。ほとんどの人虐殺されました。でこっちがヨルダンかな、エジプト軍かな、ごめんなさい、どっちかです、どっちかですね。でアラブ連合の司令官、ヨルダンの国王アブドラ一世でした。でこのヨルダンをね見つめるのも大事なんですね、それぞれの、あとエジプトも後で説明しますが、エジプトも面白いですけども、面白いって言っちゃいけない、不謹慎ですけども、エジプトもいやでも面白いな、あの人たち。で、ヨルダンはですね、そのユダヤ人に比較的寛容な歴史を持っています。で、実は戦争が起こる直前にゴルダメイヤーが極秘訪問をしています。ムスリムの女の格好をして、そして、このアブドラ一世は野望を持ってたんですけども、あそこのヨルダン川西岸 そこも併合したかったんです。その見返りに戦争をしないということ。でも5月14日にはしてくれるなと、延期してくれと、ね、まとまりつかないからと。だけどメイヤはそれはもうできないよと、私たちは2000年待ってるんですよと、と言って、じゃあ戦争になっちゃうねということなんですね。でも本当はしたくなかったんです。彼はしたくないんです。ところがね、もうどんどんどんどんアラブ連合はしようしようしようって言ってて、で司令官でしょ、で司令官の座は譲りたくないんですよ、自分が一番になりたかったから。それで戦争を開始します。でこういう感じですね。どういうふうに攻めてきたか、これ当時 あのユダヤ人のその分割領って言われたところですね。そこから5つの国が主に正規軍として戦ってきました。シリア、レバノン、ヨルダン、それからエジプトですね、やってきました。戦力差、アラブ連合軍は55万人です。ユダヤ人は3万人です。そして武器や戦闘機もあまりにも貧弱でした。でまず第一段階、5月14日から6月11日、先ほど言ったように、ここですね、このエルサレム と、テルアビブの間ですね、イスラエル軍がテルアビブと、エルサレムをつなぐラトルンを奪還しようとしたが失敗しました、ね、でさっき言ったようにホロコーストの生き残り兵とかね、死亡するというですね、ことも起こってて、でヨルダン軍が東イスラエルを占拠しました。これ旧市街、今あります、あの行かれた方は分かりますね、旧市街、あの城壁に囲まれて、あそこ全部ヨルダンに占拠されたんです。ユダヤ地区が一番大変でしたね。そこでどんどん人が死んでて、でも最後に武器を渡して、そして、こうなんかこれ以上あの平和にその西エルサレム側に帰っていくように条件を結んで、渡したんですね。そしたらもう完全にもうぺっちゃんこにしちゃったんです、ユダヤ人地区を、ね、そういうで、あの嘆きの壁のところはもうゴミ捨て場になっちゃったんですよね。でそういうふうになってますね。で休戦が分かります、ね、休戦が6月11日からの7月の日で、この第1回目でもうエルサレム、またイスラエルはもう終わりだったんですよ。終わりだったんです。だからアラブとしては休戦合意を突っぱねればよかったんですね。でもまだちょこっと残ってるでしょ、全部やっつけたいんですよ。欲が出てるんです、ね、で合意しちゃったんですよ。ところが海外で購入していた武器、その休戦の間にどんもう主権国になってますから、もう簡単ですよね。どんどんどんどん、それまでは英国が、ね、移民規制をしていました、ね、その戦いがすごいですよ。ホロコーストの生き残りがもう送り返されちゃうんですから、恐ろしいですね。でもそれはもうなくなって、どんどんどんどんもう自由ですよ。ここで巻き返したんです。そしてベングリオンはちょっといやらしいことを考えてました。休戦が終わったらアラブ側は戦争してくれ戦争してくれと待ってたんです。このままで休戦合意が整えられちゃったら、もうもっと土地が少なくなって終わってしまいます。アラブ側はなんとやってしまったんですね。それで、ここからイスラエル軍が巻き返して、いろんな作戦がありますけど、軍事作戦でね、まあ、ここでいわゆるパレスチナ難民問題が起こるわけですね。このテルアビブ郊外のアラブ人の町にこうたくさんの人がこのが追放されて、そしてあとはガリラヤカデム作戦というのもありました。これ失敗したんですね。ここは失敗したんですよ。だからエルサレムは結局ヨルダンのものとなって、東エルサレムですね、ヨルダンのものとなりました。で第二休戦があって、この時に調停役の人がレヒがですね殺してしまったんですよね、うん、で第三段階とネギブ全体をエジプト軍から奪取ですね。そしてヒラム作戦、ホレブ作戦と、今度は南側ですね、南側と北側が、これをやっつけることができ、そしてウブダ作戦というのは戦闘を交えてません。ずっと
ここですね、ここにエイラットがあります、うんね、でここにずっと来て、でここまで来たんですよ、うんね、で来てそこに手製のインク国旗と言われます、うん、自分でインクで書いてこれ上げているっていうのはこれ有名ですね。独立戦争のシンボルになってますけれど、シンボルになってますが、まあ、こういうことで6月11日にそれを行ったということで、ですね、
これを見たら、これが戦争後ですね。ちょっと広がったんですよ。わかりますか？これが元々のこの青い部分が、あの分割決議ですね。ね。で、それから、この部分かな。うん。この部分ですね。うん、になりました。停戦合意が結ばれました。で、パレスチナ問題ですね。もう本当に語られますね。ね、だからちょっと取り扱いと思うんですよ。でこの独立戦争から起こったわけです。要はいいですか、6日戦争にもあったんですけども、たが知れてます。独立戦争です。でパレスチナ難民と言ってますけども、ユダヤ難民もたくさんいたんです。実は戦争してますから、お互いに追放してるんですよ、ね、でそれでなんでイスラエル、ユダヤ難民って聞かないのか、全員イスラエル市民になっちゃったんです。吸収したんですね。で、あとは、逃げなかったアラブ人もイスラエル人になっています。イスラエル市民です。今、イスラエル市民といって、アラブので国会議員もいるほどです。ですね。ここがよく間違えられますよね。だからネタニヤフは言ってます。私たちはどっちもいるんだよって。ユダヤ人もアラブ人もいるんだよって。で、ほら、なんだっけ、外務大臣の、ちょっと忘れたけれども、ちょっと右翼だ、極右だと言われてる人。あの人が提案しているのは、交換しましょうと。今パレスチナ地区にいる人たちのユダヤ人がちゃんと戻ってきて、そして、イスラエル地区にいる、アラブ人がそのパレスチナ地区に行って、そして2つの国家を作ればいいじゃないかって話をしてるんです。だから、ね、どっちもやるわけだから公平なのに、なんか、ね、イスラエルの中にいるアラブ人がそれをこう追放するみたいな感じで極右と言われてるんですけども、いやそうじゃないんですよね。で、まあ、ちょっと話があれなんですけども、なんでパレスチナ難民を受け入れないのか、ものすごい人数になっちゃってるんです。子供たくさん産むから、ね、でユダヤ人国家ではなくなってしまうんですね。これが彼らの念願だったわけですよ。多数派を占めてなかったらユダヤ人が主権を持てないわけです。ですね。で、参考にある文献、これぜひ借りてくださいビデオです。これあと、これ実は小説になってますね、面白いです。で、独立戦争を語る際には必ず出てくる本です。日本語にもなってますけど、古本しか今ありません。絶版になっててね、オージュレスラムですね。はい、じゃあ次6日戦争いきます。6日戦争ね、よろしいですか。聖書的な意味を話しますと、独立戦争においてはイスラエルの建国ですね。そして次、6日戦争はエルサレムの奪還です。これがキーワードですね。なぜかといったら、イエス様が言われました。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。エルサレムが、ユダヤ人のものになっているか、異邦人のものになっているかで、異邦人の時が定義されるわけですね。それがイスラエルのものとなったというところにおいて、6日戦争が非常に重要になるわけなんです。独立戦争後に起こった出来事で、エジプトを注目しなければいけません。6日戦争というのは実はエジプトとの戦いです、主にですね。で、エジプトを注目しなければいけないんですけれども、独立戦争後にパレスチナのゲリラが形成されていきました。そして同時に王政エジプト、王様だったんですね。王がヨルダンと同じですね。国王がいたんですが、ナセルを主導とするエジプト革命が起こりました。で、アラブの世界でナセルがカリスマ的な存在として立てられて、彼は反アラブ主義、反対の反じゃないですね、全てを含む、英語だとパン、ね、パンアラビズムですね、反アラブ主義ですね、アラブは一つということを言ったわけです、ね、かっこいい、ハンサムですね彼ね、だからそうですよ、そのルックスも良かったんでね、人気あったんです ね。それで、このエジプトが、まあ、かつてもそうですけれども、本当にこの大国だったわけですよね。で、そのエジプトの誇りというものがこのナセルを通してこうどんどん現れてきました。で、スエズ運河 ですね、あのスエズ運河もとても大事ですよね。戦争においてですね、スエズ運河はもう切って離せない存在ですが、以前ですね、お金がなくて結局イギリスの会社のものになったのかな、だけどナセルが出てきたときにそれ国有化しちゃったんですよ。それ怒った、利権を失った、そしてイギリス、またフランスが報復したかった。でたまたまイスラエルは困っていたことがあったんです。ガザ地区からパレスチナ・ギリアによって越境攻撃、まあ今も似てますね、そっくりですね。それで悩まされていた。あとはチラン海峡、わかりますかね、チラン海峡。後で出てくる、チラン海峡というのは赤羽湾があって、そして紅海がこうあるんですね。だから、ここが、シナイ半島だとすると、シナイ半島がこうあって、でこっちがサウジアラビアですよ、ね、でここのところにチラン海峡というのがあります。でここを封鎖されてしまうんですね。封鎖されてしまったんです。貿易ができないわけですよ。そこが生命線なんです、彼らにとってですね。それをエジプトによって封鎖されてしまったという大きな問題になったんです。それで利害が一致したんです。スエズ作戦、第二次中東戦争、イスラエルがシナイ半島に侵攻しました。これあのシナイ半島でね、イスラエル人が今イスラエル軍とこうちょっと銃を整なんかやってるのかな。で、その後でスエズ運河に英仏軍が侵攻し、でも米ソの介入でイスラエル軍も撤退して、でイスラエルとエジプトの国境とチラン海峡に国連緊急軍が監視を始めました。だから国連が監視するようになったんですね。ところがどんどんですね、これエジプトが好戦的になっていきますですね。休戦ラインを国境とは認めてないし、ナセルによってアラブが一つになると。そして今度はですね、シリアの方に行きます。ゴラン高原からガリラヤ湖畔の奇物に攻撃をいつもやってました。狙撃兵がですね、ペンペンペン。で皆さん、あのゴラン高原登られた方いらっしゃいますか。ゴラン高原からガリラヤ湖を見るとですね、もう素人でもここはもう簡単にダダダダダダダダってやったらもう簡単なんですよ。で実際に私がイスラエル旅行行った時に、バスの運転手の人はガリラヤ湖畔に住んでいて、そして学校はシェルターだったそうです、ですね、シェルター大変でした。そしてシリアはですね、その新しく出てきたパレスチナゲリラですね、エジプトから始まったんですけど、これファタハを受け入れたんですね、そしてこのナセルに対して、お前たち何やってんだよ、何も行動起こしてないじゃないか、イスラエルに対してって言ってこうけなしてたっていうか、そのちょっと威張ってたんですね。でここです、バニアス、聖書のピリポカイザリアです。あそこは水源です。そこの迂回計画を立てたんですよ。これがもうイスラエルは我慢ならなかったって、我慢どころじゃないですね、自分たちの水がなくなっちゃうんです。立場が決まりました。で、今度ヨルダンに対しての話なんですけども、これは偶発的なんですね。あのヨルダンは本当にね、さっき言ったように戦争はしたくないんですね。ところがですね、ファタハが今度ヨルダンを拠点にして、ヨルダン川西岸からイスラエルに攻撃します。でその西岸の町のサムというところ、そこに、その拠点があったので攻撃しに行ったんですね。黙って他の大国とかね、その領主を得ないで行っちゃったら、なんとそこにヨルダン正規軍がいちゃったんですよ。それでヨルダン正規軍と戦いを強いられちゃって、それで、ヨルダンも、こういう戦いが起こっているのに何も行動を起こさないのか、腰抜けということを他の国々に言われてしまう、アラブ諸国に言われてしまう。それでもう立場が弱くなっていくんですね。でエジプトが行動を開始します。国連緊急軍をエジプトから撤退させました、ね、そしてシナイ半島に軍を配置しました。でチラン海峡を封鎖したんですよ。ここですね、サウジアラビアとエジプトの、これここです、ほら分かりますかね。これはあの世界を本当に、ね、まあ、あのヨムキプルもそうですけども、世界が注目しましたね。あの今不法地帯という、まあ、ちょっと話がずれちゃうけど、ドラマでね、あの商社マンが、戦ってるんですけれども、あのそういうドラマがあるんですけど、やっぱりこの6日戦争でイスラエルが勝つかアラブが勝つかということで、もの情報を集めるので、なんかもう商社がもう動き回ってたっていうね。 誰もがですアラブ側だと思ってたんですよ、うんうん、アラブ側だと思ってました。で今度ヨルダンですけれども、なんとフセインが突然エジプトに行ってナセルと軍事協定を結びます。それまでナセルはフセインはもうナセルのことで傷を受けてました。ひどく傷を受けてました。もうそのプライドを傷つけられてたんですね、ずっと。だけれどもなぜかイスラエルを素通りして軍事協定を結んでしまったんです。なぜ？アラブ人の問題なんですよ、これ。アラブの指導者の問題ですね、うん、メンツです、メンツ、ね、これがもう、象徴的ですね。これ地中海ですよ、地中海。ナセルがユダヤ人を追い出してます。わかりますか？そしてこれアラブ軍ですね。でまとまりがないんです。お互いに腰抜けと言ってんですね。イスラエルに敵対的であればあるほどプライドを見せられるんですよ、ね、俺たちは強いんだぞって。そしてなんか弱くなってると お前弱いな、腰抜けだと言うんです。お互いにそれやってるんです。お互いにそれやってて、お互いに自分たちは経済も、特にエジプトはイエメンとも戦いをやっていましたので、もう経済的にズタズタなんですよ。なのにプライドばっかり高い。ナセルの問題はプライドですね。だからやったらまずいなって分かっていながらも、本音ではやらざるを得ないようにお互いにさせちゃってたんです、うん、でイスラエルの問題は3方面からの攻撃で国滅亡の危機をマジで感じていました。アメリカにいるユダヤ人の人たちも感じてましたね。そのニュースをずっと聞いて感じてたそうです。そしてアメリカはその時は頼れないことが分かったんです。もう外交のね、もうそのずっとねやっててね、助けてくれ助けてくれって言ったけど、その当時の、大統領はジョンソンです。何をやってましたか？ベトナム戦争ですよ。忙しかったんですね。頼れなかったんですよ。もうだから、自分たちは、滅ぼされてしまうという危機を感じていました。そしてその武器も、武器もですね、エジプトはもう本当にソ連の最新兵器をですね、戦闘機とかミグなんだっけな、忘れたけど、備えていましたし、そして今度ソ連がね、悪いことやったんですよ。シリアに偽情報、イスラエル軍がやってきたと、ね、そして、ソ連の大使に、このエシコル、当時エシコルっていう首相ですけどね、イスラエル、見せに行って、何も起こってないでしょうって見せたんです。でも信じてくれなかった。でなぜかって言ったら、こうちょこっと影響力をやってちょっと不安定にさせたいんですね、ソ連としては。そしてソ連の影響力をそこに持って、でも戦争はしたらそこまですると被害が及ぶから、でこう微妙なソ連の、この思惑があって、シリアは本格的に戦争する準備を始めました、ね、で戦力比較してください。兵員が 5万人で、こっちは27万人です。戦闘機が200機に対して957機ですね。こういう感じですね。イスラエルの先制攻撃から6月6日に始まりました。でここ大事です。6日戦争はこの攻撃をもって勝敗が決定したと言っても過言ではありません、ね、皆さんもなんか YouTube とかでちょっとビデオでこのオペレーションフォーカスっていうのですね、あと6 day war とか、それ調べたら出てきます、必ず出てきます。照準作戦と言いますけれども、まず地中海の方から、地中海の方にですね、これ持ってかないと、ここから出発して、そしてシナイ半島に、エジプトの方に行くんですよ。で超低空飛行で行くんです。そしてヨルダンが飛び立ったの、こっちの方から飛び立ったのかな、分かんないけど、いやそうだな、こう飛び立ったのをキャッチしてエジプトに送ったんだけど、たまたま周波数をなんかエジプトの方が変えてたんですね、その日。分かんないけど、これも神様だね。で伝わらなかったと。で行って超低空飛行して、そしてエジプトにある軍基地に近くまで行ったら高く上がってレーダーにね引っかかるから、でも引っかからないようにずっと超低空ですよね。そして上に行って、それから急降下して叩いていくんですよ。でモサドがその前に入ってました。で情報を調べてたんです。で基地には駐機している戦闘機がありますよね。でその時に 8時45分、エジプトの時間で8時45分に朝食をとっているとき、ね、全部空いているときですよ。その時を狙ったんです。第一波で一網打尽にしたんです。これですね。これイスラエルの時。こういう感じです。エジプト人のショック。何がショックか。戦争できなかったというショックなんです。戦争で負けたというショックじゃないんです。戦争をしてさせてくれなかったというショックなんです。はい、うん、このようにで驚いたのはイスラエルの人本人だったんです。だから第1波第2波再発って用意しててもう叩かれるのもこう覚悟していったんですよ。もう自分たちもう全滅になる可能性もあったわけですから、叩かれてもしょうがないと思っていったら、それいやほとんど全部やっちゃったからびっくりしたんですよ。これがもうほとんど6日戦争を決めました。6日で終わった理由のその一つですね。で大混乱に陥ったエジプト、アメル元帥っていう彼がですね、元帥がアメル元帥か、何の行動も起こさなかった。彼は本当にねもうどうしようもない軍人ですね。もうあの頭もあのナセルはまだいいですね。ナセルはまだいいけど、彼は本当にプライドしかなくて、あのその軍人としての素質も何にもない人です。で何の行動も起こさない。なぜかって言ったら、彼が飛ぶ個人的に飛んでる飛行機のためにレーダーを落とせと言ったんですよ。自分が間違って撃ち落とされるの怖いから、うん、まあそれがなくてもね、あのイスラエルは超低空飛行でレーダーをかわしてたんですけれども、それでどんどんどんどん情報が入ってくるんだけれども、ショックで信じられない状態だったんですよ。で宣伝、あの大勝利を収めてるという宣伝をずっとし続けて、ヨルダンはその情報をもとに侵攻を開始するわけです。シリアも後に侵攻を開始するわけです。これが彼らにとってはディザスターだったんですね。でもあのエジプトがそういうふうにやったためになったわけですけど、でイスラエルとしてはですね、もうね大勝利を収めたんですけど、今度は外交の圧力との戦いです。ヨムキプル戦争もそうなんですけども、休戦、ね、もうソ連とアメリカと国連のものすごい圧力がうわーってかかってくるわけですね。それで外交上の圧力でこれ急がなきゃいけないって言って、それでシナイ半島に戦車で一気に侵攻しました、ね、アリエル・シャロンはあのヨムキプールで一番活躍しますけれども、ここでも活躍してますね。あの彼はこのシナイ半島での、戦車での戦争のもう天才ですね、ここでも、このやりますけど、あの活躍しますが、そしてアメルがですね急遽撤退させたんですよ。混乱して、で実際の現場にいる人たちは、軍人はまだ力がありますと、であるんです、実際あるんですよ、戦うことはできますから今行ったらまずいですと、で撤退する計画もきちんと立ってまいまま全部行けーって戻れーと言って、混雑が起こっちゃったんですよ戦車の、ね、でそれでスエズ運河の道ですね、これどんどんまとまって道がまとまっていくところで待ち伏せしてたのがイスラエル軍ですよ。そこでやってくるそのエジプト戦車をバンバンバンバン撃っていって、そしてもうボコボコに、そして何もなくてあのシナイ砂漠の中を徒歩で逃走するエジプト兵、これ象徴的ですね。でそこでバタバタ死んでいく。で、スエズ運河を渡るときは泳いでいったんですよ。ナセルはですね、ユダヤ人を追い詰めて地中海に投げ込んでやると息巻いていたわけですけども、自分たちの兵士が逆に海の中、あの水の中に入って投げ込まれてしまったと、神様がアブラハムに語られた通りですね、あなたを呪う者が呪われる、その通りになったわけです。出エジプト記と同じですよね。あの子供をこれはナイル川でやったけども、自分たちが水で沈められたと全く同じことが起こっています、うん、そして今度エルサレムですね。エルサレムの戦闘でさっき言ったように、もうエジプトで制空権を獲得しているので空軍が来れるわけですよ。あの余裕があるから、それでその西岸をガンガンガンガン撃っていって、それでエルサレムの兵投入が容易になりました。で有名なところ、まだ私行ってないので、ちょっと今度イスラエル行く時にぜひ行きたいんですけれども、アミヌション兵王っていうのがあってですね、あのエルサレムの北の方にありますが、そこが一番大きな戦闘地域でした、そして神殿の丘に行くんですね。ためらいました。 複雑だったんですけども、どういう気持ちかといったら、ここを、ね、攻めていったらなんか傷つけてね、今度イスラム界とキリスト教会、ね、もう自分たちが敵にされると、ね、いつも怯えてましたね彼らはね、このほらもう本当にそういう感じじゃないですか。でもやっぱりユダヤ人の聖地なんですよ、そう中心なんですよ。でそこの時の国防相モシェ・ダヤン、ね、なんだっけ、独眼竜ね、彼がですね、彼は、急に気持ちを変えてですね、どうしてかって急に気持ちを変えて、この行くわけですよね。これ今ね、ずっとね北の方を回ってこう進行してって、オリーブ山の方ですね、の方に立って、じゃあこれから命令を待ってる状態です、こうやって、待ってる状態です。で入ってって、これが6日戦争の象徴的な、いつも出てくる写真なんですけども、これが今の写真だそうですねお腹出ちゃったね、この真ん中の人ですね。嘆きの前に立つイスラエル兵ですね。これをやったらまずいと、首脳陣たち、その指導者たちはね、イスラエルの指導者たちは言って、いやー、ここやったら、ここ攻めたらまずい、もうどんなプレッシャーがかかってくるかわからないと分かってながらも、行ったら、やったーっつってね、みんなで、感激を、していた、そうですね。で、あとは残り5ランですよ。もう時間との戦いです。ね。でこれでね、ゴラン攻撃ってもう急戦のね、もうこれ圧力がかかってきてね、そしてアメリカからエシュコールの奥さんにね電話がかかってきたんですね。どうなってるんだと、この首相はと、と言って辞めさせなさいとかってね、そういうの電話かかってきたから伝えなきゃいけないんですよ。でその時エシュコールはゴラン攻撃に行ってたんですね。で電話したんです。そしてあなたってなんかアメリカから電話かかってきたわよとかって言ったら、今聞こえない、何ってこういうふうに言って、しらばっくれたそうですそしてその間にシリア軍と戦って、そして奪取したんですね、奪い取ったわけです。ということで、もう本当に全滅するかもしれないと思っていたところが、シナイ半島、ガザ地区、ヨルダン川西岸、ゴラン高原、当初の4倍になりました、これ写真がないか、撮ってなかったかな、撮ってないや、わかりますよね。でもね、わかりますよね、はい。これ主な文献、ちょっと英語になるんですけども、 Six Days of War by Michael Oren、 彼は今アメリカのイスラエル大使ですね。もともとアメリカ人でした。でイスラエルに行ってイスラエル国籍取って、従軍もしたし、イスラエル、彼歴史家です、もともと歴史家です。でも6日戦争といったら彼の本です、もう第一級の資料です。なぜならば、ヘブライ語だけではなく、ロシア語や、そのアラブ語の文献も調べ尽くし、アラブ側の情報を入れて、その多角的にですね、立体的にこの本、本当すごいいいですね。さっきのオージェルスレム、ね、ぜひ読んでください。本当にいい本です、で6日戦争の影響、これが大事ですね。イスラエルは強い国だと、今まではね、この弱いユダヤ人っていうかな、これホロコーストの後のね、そういうイメージだったのが、イスラエルって強い国なんだと。で次ですね、私たちに関連すること、ユダヤ人の間に宗教復興が起こりました、ね、それまで、そのシオニズムに懐疑的であった宗教界が、正統派が、これはもしかしたら神は、ね、その前にね、メシアが来る前にこのように土地を与えてくださってるんだという神学になっていきました。だから宗教シオニズムが起こったんです。ここから基本的に反シオニズムなんです。でも宗教シオニズムが起こりました。よろしいですか。そしてあとは管理地域、普通占領と言われてますけれども、管理地域に入植地を始めました。そこが今のユダヤサマリア地域ですね、ヨルダン川西岸の、そこに、入植地を建てて、そしてそれが入植地、今の入植地の始まりになるわけですね。だから東エルサレムもなんか騒がれてるでしょ、あれはね、ほらヨルダンから取った後ですよ。だから6日戦争の後のあの状態のところにユダヤ人が住んでること自体をやめてくれというのがアメリカが今かけてるプレッシャーですですね、ということですね。そしてキリスト教会にも大きな、影響が与えられました。 それが異邦人の時ですよ、先ほどの。これを受け入れる人たちが一気に増えたわけなんです。そして、そうではない人とそうだと言ってる人の間で二極化、ポラライゼーションが起こったわけですよね。で、実はですね、キリスト教のシオニズムっていうのは英国時代からありました、ね。バルフォア宣言っていうバルフォアさん、ね、そしてイギリスの軍人の中でも素晴らしいクリスチャンたくさんいたんですね。ちょっと戦いに行くときにですね、イスラエル兵をですね、聖書のこの予言を読んで励ますんですよ。ここから今から行くぞって言って、ね、そういう素晴らしいね、英国軍人が結構いましたんですね。でも全体としてはどんどんですね、どんどん、そのアラブのこの力が強くなって、そして最後アラブ寄りになっていくわけなんですけども、なぜか、なぜそれにイギリスがね、ユダヤ人を認めていくかっていうのは、もちろんイギリスが昔霊的復興を起こったんですよ。そしてそれバックボーンがあるわけですよね。そして今はアメリカに移ったわけですね、ですね。そしてバックボーンになったわけですよ、イスラエルにとっての。それが全体としてはどんどんどんどん反イスラエルに移っていくという歴史をイギリスは取ったわけですけれども、今はアメリカも取りつつあるということですね。わかりますか。これ比例してるんです。霊的に助けていく人たちがいるんですけれども、やはり国全体としてはこの反イスラエルに移っていくと、もう英国は経験したのを今アメリカは経験しているということになるわけですね。そして、先ほど話したアラブですけれども、反アラブ主義が崩壊しました。ナセルが、再度大統領になったんですけれども、アメルは追放されて、でアラブ諸国は3つのノーを挙げました。イスラエルとの和平にノー、イスラエルとの交渉にノー、イスラエル国の認知にノーです。だから今でもシリアとかイエメンとかサウジアラビアで、イスラエルの入国のスタンプがあったら行くことができません、ね。そしてアラブ界はゲリラが活躍していきます、この時から、ね。でヨルダン国王国内に PLO が国を作ろうとしました。で黒い9月、ブラックセプテンバーが起こって鎮圧を始めたんですね。そしたら彼らはレバノンに拠点を移動し、レバノン内乱が起こりました。もともとレバノンってキリスト教国なんです。でイスラム教が多くなってきて、そして PLO が入ってきて、そしてもう国がめちゃくちゃになりました。でそこから PLO がイスラエルに攻撃をしてくるので、ガリラヤ平和作戦というのが1980年代に起こります。そしてその前にミュンヘンオリンピックでイスラエル人のオリンピックの選手を、パレスチナゲリラがね殺して、それで、その報復としての、話ね、有名なミュンヘン、ね、映画がありますね、ということで、で次、最後ね、よろしいですか。あ、どうぞさよならで、社会主義的なパレスチナの解放からイスラム主義へと移っていく話も次回、明日ですね、もっと詳しく話していきます。これで、終わりますでは、じゃあ一言お祈りしますね。愛する天のお父様、ありがとうございました。